今そちらのそうだ高知のアトリエも元は何の建物っていうか、なんか面白い建物なんですよね。
はい、はい、そうなんです。あのここはもともと薬屋さんだった建物で、今から100年ほど前に作られていて、商店街のちょうど中央付近にあるんですけど、木造の、すごくなんか趣のある建物を、使わせてもらってます。で2階が今私がいるアトリエのスペースになっていて、1階はすごい古い薬棚があったりとか、ショーケース、昔のガラスでできたショーケースがあったりとか、するところで主人と一緒にショップですね、ショップをやったりしています。
面白いですね。なんか行ってみたいなと思いつつ、今度日本帰った時行こう、うん、あとその仁淀川花びらのアクセサリーを作ろうみたいなの
が、はいはい、
あんな感じの、その高知でもその地域還元のワークショップされてたり、
はい、はい、そうですね、こっちでも、はい、それこそ本当にアーティスト大子町で経験したアーティストインレジデンスの、まあ、ある意味こう高知版のような感じで、まあ、私はもう移住してますけど、ここで土佐和紙を今度は使ったワークショップだったりとか、作品作りを、まあ、同じようなことを延長線上でやってますね、うん、
すごい土地にもう根ざしてすっかり、うん、なんだろう、高知の人って言ったらあるかもしれないけどね、素敵な暮らしされてるんだなっていうので聞いててワクワクしました。
薬屋さんの建物を1階を改造されたんで、2階をそのアトリエにされてるんです。
そうです、はい、
で1階をショップにされてるっておっしゃったのは、はい、どんなショップなんですか。
まあ、自分自身のアート作品だったり、アクセサリーとか、小物を作ったものとを置いていたり、あとは主人の方の、主人は和紙あかりを作ってまして、でその和紙あかりをのミニショールームみたいな感じで、展示をしてあったりします。
あ、そうなんだ。2人で一緒に、はい、和紙アートとあかり、
うん、
でどこのお店にはショップには誰でもこう営業時間には来てもいいっていうで、はい、触るというか、できる、そこでワークショップもされることがあるの。
そうですね、はい、今はちょっとまだプレオープン中で、もうちょっと今そのワークショップ内容とかを一回しっかり練り直してる段階なんですけど、まあ、もうちょっとしたらきちんとワークショップもできるような、いつでもできるような感じに、なるかと思います。
じゃあ今度は自分たちで場所作りっていうか、開いた場所作りをされてるっていう段階なんですね、
うん、そうですね、うん、なんかもう定住ね、一応定住っていう形なので、こう、まあ、数年先のこととかも考えながら、動けるのかなという、
うん、そのお仕事の中でこの1年半、コロナの影響とか、それで、それはまあ、いろいろこう動きにくいっていう影響もあれば、作品に対する影響もあれば、こういう付き合い方の影響もあれば、いろんなことがあると思うんですが、そういうこの今の時間っていうのがどんなふうに影響してきましたか。
うん、まあ私の場合はやっぱりワークショップができなくなったりとかした時期があったので、それはやっぱりちょっとまあ毎日のようなことじゃないんですけど、ちょっとそれは生活が若干変わったなっていう感じはありましたね、うんうん、なんか大人数でのワークショップがやっぱり特にできなくなりましたね、うん、なのでこう、まあ、でもこう、まあ、だからこそこう今思いっきり作品に向き合っちゃおうかなみたいな感じだったり、しっかり準備期間としてもう割り切ってやろうかなみたいな感じで、
うん
うん、ある意味なんかこう落ち着いて、まあ、そこからできるだけこう マイナスな部分もありますけど、まあ、逆に今じゃないとできないことを考えようとはなんかしてました、
うんうん、ショップも最近開かれたというか。
そうですね、はい。
改造されたんですか、うん、下を自分たちで。
いやもう全然何にもあの改造がほとんどいらなくて。
そうなんだ。
そうなんですよ、はい。ちょっとあの、はい、あの冷暖房がまだないのがちょっと困ってるんですけど、ちょっとどうしようっていう冬、はい、ちょっと真冬はどうしようって感じなんですけど、建物自体がしっかり作られていることもあって築100年なんですけど、すごく保存状態が良くてですね、であの掃除をしたりとか、畳はなんか偶然にもその私たちの前にちょっと借りてらっしゃった方が綺麗にしてくださってたりしてるので、うん、もう本当にあの何もあのそのままもう和紙持ってきたらあのアトリエになったって感じ。
アーティストにとって場所って本当に大事ですもんね。そこで物を作るし、 そこで人と触れるし、
うんうん、で結構このなんか町の方々との、まあ、距離感というか関わり方もすごく居心地が良くてですね、まあ、地元というか田舎って言っていいのか分かんないけど、まあ、東海よりはね全然田舎の方なので、なんかおばあちゃんとかが来てお野菜なんかくれたりとかだったりとか、なんかそういうのはあるんですけど、こうなんだろう、あんまり 近すぎない、なんかこう結構田舎は人付き合いが大変だよとかそういう話も実はこう他の方から聞いたりとかしてたこともあったんですけれども、まあ、今のところそれを私自身が考えなくていい、距離感とかを考えなくていい感じで町の方々がお付き合いをしてくださるっていう、なんか、うん、ちょっと多分、まあ、考えてくれてるんだと思うんですけど、あんまりこう親切おせっかいにやりすぎちゃいけないとか多分ちょっと考えてるんだと思うんですけど、なんかなんだろう、そういう付き合いのしやすさ、うん、でもこう突き放してるわけではなくて、しっかりといつも気にはしてくださってるっていう、こう温かい感じがあるっていう、うん、その人との関わり合いもすごくここはなんか居心地がいいですね、うんうん、
よかったですね、町の人も喜んでもらえるんだろうなって思います、
うん
うんうん、あとその後ろにあるアート、
はい、
多分最近のものだと思うんですけど、
はい、
色が和紙的な色とちょっと違うような、こういわゆる和紙ってイメージする色より、うん、そう多彩な、こう多彩っていうかいろんな色があるんですけど、うん、この色使いはどうやって選ばれたりとか、はい、つけられたりとかするんですか、はい、和紙に。
と自分で色をつけるってるのもあったり、もう色がついてるのをそのまま使うこともあったりしますね。で、そうですね、なんか色を使ってるものを使う場合と使ってない色のついてないものをなんかこう使う場合と、でもなんか感覚は似ていて、なんかこう、まあ、私がこう和紙を見てこうハッと素敵だなと綺麗だなと思った時に、こうやっぱり自分が何に惹かれているのかってことをしっかりと考えて、でそれを結構作品に落とし込むっていう感じで、
うん、
うん、柔らかい色だったりとか、なんかなんだろう、こういうちょっと、パステル調のというか、
うん、
作品を作る時はやっぱりそのパステルのなんか柔らかい色合いとか、あとは繊維の質感ですね、とかを自分がこうどう感じているのかってことをしっかり考えて、でそれを形にしていくっていうか、それが消えないようにしていくという感じで、逆にビビッドな鮮やかな結構濃い色の時はそれが引き立つようなこういいなと思って作っていって、白い和紙も一緒でなんか光っていて綺麗だったりとか、その自分がやっぱり常にこう素材を なんかこうどう惹かれてるか、どうして心が今こうふっと揺れたかみたいなことを自分自身とこう向き合いながら、でそこをシンプルに引き出したりとか、まあ、逆にもどんどん分からなくなって、なんかこういろいろギュッと詰め込んでみたりとか、なんかそういう風にしてこう作って、まあ、モチーフがある時も一緒で、まあ、モチーフが、まあ、風景だったりとかした時に、どうして私はこの風景にハッと心が惹かれたんだろうってことをなんか考えて、でなんかその理由をこう作品に落とし込めていくみたいな感じで、うん、そうですね、うん、感じで作ってます、
うん、私に聞いて自分に聞いてみるっていう、その中で作品が、あるいは色ができていたりするんです、うん、ありがとうございます。本当いろんなお話が来ましたけど、りょうたさん何かありますか？
アメリカでも、まあ、和紙なので、本来的には伝統的なものとしては日本の材料を使って日本で作るものだとは思うんですけど、その和紙の好き方みたいなのは多分アメリカでもこうホビー的に取り組んでる人っていうのは結構いて、で、まあ、昔図書館で仕事をしてたので、研修昔の東アジアの本の研修とかした時に、こういう素材でできてるんだよっていうことで、そのカリフォルニアで現地で和紙作ってる人のに何かワークショップやってもらって、実際に手すきで紙を作ってみたこととかが何かあるんですけれども、何かうん、そういえばやったなみたいな、それはそれだけの、それだけの話ではあるんですけれども、なんか、うん、まあでも手すきって、そうですね、手すきでやるとなんかすごいゴワゴワしたのができて、まあそれはしょうがないって言えば多分しょうがない、それが味みたいな感じですけど、でも実際は全然そんなことなくて、多分すごい薄いのも作れるし、柔らかいのも作れるしみたいな、うん、いろんな種類のがあるんだなっていう、うんうん、思いました。
そうですね、うん、なんか本当に、あのなんかもう無限というか、なんかティッシュよりもこう薄いような、もう本当に繊維がほんのり絡まってるだけの紙もあれば、分厚くてもうゴツゴツのものもあったりで、またそれによって地域によってその質が、繊維の質が違うので、そうすると道具も変わってきたりとか、なんか、うん、うん、馬の毛を使って刷毛にしてるとこもあれば、稲の穂みたいのを使って刷毛にしてたりとか、なんか、うん、本当にそれぞれ和紙の個性があって、それはカリフォルニアで作ったらなんかアメリカ和紙みたいな、うん、アメリカ紙みたいな、
うん、そうなんですよね。多分原料がそうですよね、繊維もそうだし、うん、練りとかも手に入らないもの、うん、手に入るものがあるんで、うん、なんか多分日本から買ってたりとか、手に入るもので工夫してたりとか、いろいろ、それはそれでそのホビーの世界があるっぽいんですけれども、うん、
そうね、面白いですね。その和紙がその場所と、和紙っていうか紙がその場所とどう関わっているかっていうの見えてきたら面白いですね。それ交換できたりしたら、うん、
その伊野町が紙の博物館があるんですよね。それも意外でした。でそこでまた美希さんが個展をしてるっていうので、ますますすごいと思いながらいつも拝見してます。
ね、結構やっぱり他の地域でも、他の県とかでもやっぱりその紙が栄えてる町には博物館のようなものだったり、記念館みたいな感じだったりとか、その歴史を結構知れる建物があったりはしますね、うん、
ありがとうございます。これからなんかこういうことしたいとかありますか？今考えてらっしゃる、うん、
もっともっと作品を作りたい、うん、でもっとこう自分が持ってる、自分がまだ気づいてないなんかこうところにもっともっとこう気づいていって、作品にしてこう あの質を作品の質をどんどんどんどん高めていきたいっていうのが、まあ、まず第一で、それであのいてやっぱりこうなんか職人さんとかあのなんかなかなかもう今年でまして紙作りやめようかなって思ってる方もいらっしゃったりとか、あのなかなか正直あの和紙はせっかくすごいいい紙ついてらっしゃるのにあの作らなくなっていっちゃう方とかも多いので、まあ、そういう方々のためにも何かこう私ができることがないかなとか、あのアクセサリー作ったりとか、なんかまあおせっかいだけれどもなんかこうあのそういう人たちをもっと増やしたりとか何か、うんうん、おせっかいながらにあの力になれたらあのいいなと思うことは継続してやっていきたいなと思ってます。うん、
あの内和さんのお話の時もいろんな伝統的なものっていろんなその分業の中でできていたり、うん、あの材料を作ってくれる人とか工具を作ってくれる人とかいろんな人がいてあってできるんだけど、みんな高齢になられたりとか、
うん、
あのそういう問題があるっていうところはあのどんなものづくりでもつながってるところかなと思うんで、あのまたあのミキさんにぜひはるかの島に来ていただいて、ミキさんがどんな出会いの中で作品ができるかっていうことと、そこので出会われた人たちのこともなんか教えていただいたりするとすごく嬉しいなって思います、うん、その人の言葉をまた伝えていただくとか、うん、あのしていただけたらいいなって思います。
はい、はい、
あの今日はありがとうございました。長時間にわたってすごく楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
ミキさんを囲んでのトークとても面白かったです。和紙を通して産地と人とのつながりができて、ミキさんの作品と活動を通してまた人と和紙とのつながりができていく、そんな、うん、手触りぬくもりが残るお話でした。でミキさんからのお話を伺ってすぐに京都シネマ、映画館が京都にあるんですが、今井智樹監督のドキュメンタリー映画明日をへぐるというタイトルなんですが、これを見てきました。なんと土佐和紙の原料となる構造をめぐる山里の人々の暮らしを記録したドキュメンタリー、ね、まさにこう、うん、ミキさんから土佐和紙のお話を伺ってすぐその映画館でそのお話の中にあった情景がこう風景がこう映像として広がっていて、ああなんかミキさんから土佐和紙のご縁を少しいただいたような気分でした。それでは時間ですね、それぞれの場所でマスク、うがい、手洗い、換気も忘れず、週末をゆっくりお過ごしください。風邪などひかれませんように。来週またいつもの時間に遥かな城でお会いできますように。WRFE's an open forum for the Champion Community. Views expressed as those of speakers and do not WRFE, our Champion Event Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFE Urban. This is a time for ending.